様ありがとうございます。本校様ありがとうございます。本校様ありがとうございます。本校様ありがとうございます。今日2月の11日という日は、昔は建国記念日という、ね、紀元節と言っておりまして、紀元節から建国記念日になったんですね。まあ、日本が始まった日ということなんですね。それで昔の方はその人生の始めである結婚式をですね、この日にするという人が非常に多かったそうです。初代夫婦もですね、今日が結婚89年の記念日なんですね。ご存知のように、初代は昭和8年に初めて落島にこう来まして、そして、自分の繁盛のことをお願いしたそのご記念帳にですね、良き繁盛を得られますように神様にお届けをした。その翌日に母がなんとですね、お父さんと一緒にここに来て父と出会うわけですね。その時のご記念帳は大事にそこに置いてあるんですが、このご記念帳というのはこの振り返って書いたりしませんから、例えば今朝ね、朝一番に、家賃のお礼を申して今日のことです、まあ、今日は一番最初にゆかちゃんが泣いてきました。ゆかちゃんのお届けさせていただきます。これ順番を変えたり変更することはご記念帳はないんです。明らかにその初代が昭和8年にですね、その夏、昭和9年ですね、昭和9年にお届けをした、その翌日に母が来てるんですね。小説とかね、そういう作り物だったらね、自分でそういうふうに作れる、ご記念ちょっとね、繰り返しますけど、そういうものではありませんから。まさに神様の働きがすぐですね、ご記念帳に書いて初代をお届けした、その翌日に母がここに来て、でそういうことは今でもこの日の前でしょっちゅうありますがね。だから皆さんがこのお参りして帰ったらええわと思っている人もおられると思うんですが、ここに来てお結界でお届けしてご記念帳に書くっていうのはそれぐらいの意味がある。確実に神様に届くというのがこの取り次ぎなんですね。ですから今三代目の真嗣先生はそれを徹底してやっていましてね、例えば朝これからもっくんを保育園に連れて行きますかなとお届けしてきます。私どもは台所でご飯食べてましたら、取り次ぎお願いしますですね。僕も抱っこしてここに来て、で私か家内がここにお結界に座って、ただ今より、元谷君をですね保育園に、連れて行きますと、道中けがや道のありませんようにってお届けするんですね。それがそういう意味があるということを皆さんもね知っておいてほしいんです。決して形じゃない、神様に確実に届く。皆さんもいろんな願い事があったりお礼があるでしょう、ね、これなぜお結界に来ていちいち報告せなきゃいけんの、めんどくさいわということがあるかもわかりませんが、めんどくさいじゃなくてですね、それぐらいきちっとしてるいうことなんです、ね。話は変わりますが、今朝ねご本人お参りをです、ね、するときにね、家内はちょっと昨日遅くまでご新米のご用意しててですね、朝起きづらそうでしたから起こさなかった、一人でお参りした。だけど今日は父と母の結婚記念日だから、父と母と一緒にお参りしようという気持ちでずっとお参りをしていた。境内、車を置いて境内を歩く時もね、父と母と3人で一緒に歩いてお参りしようと、まあ、いつも家内と2人で参ってるわけですが、今日は父と母と3人でお参りをする。初代が昭和9年にね、今日結婚させていただいて、今日までおかげをいただいてきたということをですね、ともどもにお礼を申しながら、立教聖女にお参りして、奥月にお参りして、ご記念をいただいて。そしたらですね、途中から今年初めてフクロウがですね、ふぅ、ふぅ、 ふーって鳴くんですよ。フクロウっていうのは夜活動しますよね。夜行性ですよね。で、奥付きの裏の方で鳴いてるんです。一羽。あっと思ってね。で、フクロウっていうのは、縁起を担いで、フクロウ。苦労がないというので、結構、苦労をですね、こう大事にしてる人もいますよね。私はその、ほうほうという苦労の声を聞きながら、父、母のですね、夫婦というのが、その、苦労であったということを思うと同時にね、いやいや、苦労であったな。夫婦苦労した生涯であったなと思う。私子供として見てますから、特に経済的にね、5人の子供を育てるということと、この一地方のね、小さな教会で生活していくということ自体が非常に苦労が多かった。それはいつも私が自慢話のように言いますけどね、当時はみんな、うちだけでなくてみんな同じような生活ぶりでしたよね。例えば服でも継ぎ当てのしてるのが普通でした。今頃子供で継ぎ当てしてるような服着てる子ほとんどいない、見かけない、それから栄養状態もあまり良くなかったから鼻垂れ小僧が多かったですよね。最近はその栄養状態がいいから鼻垂れ小僧はあまり見ない。そういうことも含めて、父と母のその結婚以来の人生はね、苦労が多かっただろうなというふうに思うんですよね。けれどもこの神様の御用にお使いいただいたおかげで、不苦労であった。その苦労が苦労と思えない人生にしていただけたと思う。それが万事おかげになるという裁判面の21年前の2月18日の、ね、初代の最後の一言につながっていると思います、ね、皆さんどうです？自分自身をちょっと振り返ってみていただいて、一生懸命働いても楽になるし、ええことねえなあって、ね、思ってる人もいると思うんですよね。それは現実そうかもわからないけれども、この信心をいただくことによって、それをですね、おかげであったと言える人生にしていかなきゃいけない。そのために皆さんはこのお道にご縁をいただいてるんじゃないですかね。苦労がない人はいないんですよ。あの人はいいな、楽そうやなって、そんなことないんです。みんな苦労があるんです。だけどその苦労をいただいてる苦労を通して、自分自身が本当に人生の味わいをいただき、そしてそのことに全てにお礼が言えるような人生になる信心をいただいたら、不苦労になる、苦労でない人生になるということだと私は思わせてもらうね。もうちょっとしたらね、4月5月6月ぐらいになったらね、ホトトギスが鳴き出すんです。私このホトトギスが好きでね、朝のね、暗闇の中でキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョってね、東京特許許可局って鳴いてるっていう人がいるぐらいですね。そういう鳴き声で、もう甲高い声で鳴くんです。それが奥付きの近くの山から響いてくるんですね。地方山あたりから響いてくる。これは初夏の鳥ですね。で、フクロウが今はね、この冬の真冬の寒い時に、 今朝そうして泣いてくれまして、私にそういう気づきをくださいました、ね、何事も天地の神の差し向け、ね、皆さんも今日いろんな差し向けをいただかれると思うんですが、それを無駄にしないようにおかげにして